2024、世界は一気に風の時代へ。日本は来年こそ変われるか。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
もう今日はもう12月30日、
うん、年の瀬も、
ね、年の瀬ももうあと24時間ちょいで、
はい、
もう生がもう目の前まで迫ってきてますよ ね、
はい、
いやーもうえらいこっちゃ。
2024年どうでしたか？
いやーもうこれはね、希望のかけらが若干見えましたが、まだまだ暗闇の中、なんですけど、重要なのはね、あのイメージ僕こうなんですよ。あの噴火ってね、あるでしょ、はい、火山の噴火って、
はい、
あれね、マグマがね、こうだんだんってなってて、
グツグツグツグツ
なっとって、で噴火する直前まで何も起こってないんですよ、
はいはい、
でも下でなっとるわけです
よ。生まれそう。
それでちょっとしたことでってなるんですよ。
バーンって爆発するんですね。
その直前やなっていう感じがするんですね、2024は。
ほう、
うん、だから2025ね、技術は爆発だ。
それ誰ですか？
岡本太郎なんですけど、ね。うん、ちょっともう滑舌も悪いしね。
いや、でもじゃあ、その爆発って、
うん、いや、いいんです。
あ、いい爆発、
いい爆発なんです。
お
う、これがね、いい爆発が2025はね、来るんじゃないかと。で、実際世界はね、もうドッカンドッカン言ってるんですよ。
うんうん、
もうドッカンドッカン。
大騒ぎ。
もうトランプドッカン。
はい。
ね、フランスももう内閣信任でドッカン。ね、もういろんなとこどっかんどっかん。
うん。
俺もう、プーチンの選挙でも、それから、あの、台湾の選挙でも。
うん。
まあ、ある意味どっかんなんですよ、あれは。
そう、確かに今年ね、選挙イヤーでしたからね。
だから、ね、世界は一気に時代が動いてるんです。うん、
はい。
で、今日はね、あの、2024、世界は一気に風の時代へ、うん。日本は来年こそ変われるかというタイトルにしてますけど、この風の時代。これはね、先制術でね。
うん。
全く信じてないですけどね、僕はね。全く信じてないんですが、
はい、
先制術では、
うん、
今年も風の時代に変わる年なんです。うん、
なんかね、ちらっと前言ってはりました、ね。
なんか数年前から風の時代にこう移行期になってて、
はい、
今年の、知りませんよ、11月20日から風の時代に完全移行したんですって。星の巡りが。
だからみんながってことですよね。
もう星、もう地球上。
うんうん。
ほいで、その直後の選挙がトランプさんですよ。
はい。
これでもう大きくもう、
風がね、
土の時代から風の時代
に巻き上がって、
で土の時代って、ね、いろんなものが固定されてる、
はい、
もうだから税調インナーディープステートみたいなもんですけど、風の時代になったらこのディープに固められた、コンクリ的に固められたものがドカーンと、
はい、
ふわーっと浮いてふわーっと変わっていくと、
うんうんうん、
いうイメージの時代なんですよ。で、2024は世界的にはそっちの方向にだんだん動いてきてたっていうのをね、やっぱり選挙なんか見てるとね、もう完全にそうなんですよね。今日はね、なんか世界の動きがどういう風になってきてるのか、まあ先制術はちょっとどうかわかりませんけど、でもこれくしくも先制術が言うように変わってきてるんですよ。それで、ね、日本もそれに合わせて変わりつつあるんだけど、
あと一歩が
まだマグマの下なんですよ。
うん、
これがもうドカーンと言ったらギャフーンってこう、ギャフーンと言わせる状況にね。
はい。
まあ、来年になるかもしれないと。
なん
か
こう、
来年は、日本は来年こそ変われるか、
うん、
っていうのにこうしてるということですよね。
その、はい、
まあ、今年を総括しながら、
はい、
来年に向けてどういうふうに展開していくのか、行くべきなのか、で、やっぱり行くのか、うん、そういうことをね、お話したいなと思います。
よろしくお願いします。聞けば、今の世界と日本が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、 あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは2024、世界は一気に風の時代へ、日本は来年こそ変われるか、
うん、ってことでね、うん、このタイトルが言ってるのは、とにかく今年2024年っていうのはね、本当に世界がね激変する最初の端緒となる年だなぁと僕は本当感じましたね、うん、で日本は変わりかけてるんだけど、まだ変わりきれてない、でももうちょいで、もう一押しで変わる、はい、まあ、そんなところにあるんですよね。今年2024年の最初のクライテリオンの記事なんかもそうですし、
はい、
このアルガモラジオでも何喋ったかっていうのをこうさっき見てたんですけど、
うん、
まあ、今年は選挙イヤーやと、
うんうんですね、
すごい選挙があって、世界的、こんな世界的選挙イヤーっていうのは、まあ、その近代史上初めてというか、まあ、近代にしか選挙ないから、人類史上初めてやというようなすごい年だったんですね。ざっと言っていくとね、
はい、
1月台湾総督選、3月ロシア大統領選、4月韓国総選挙、6月 EU のヨーロッパ議会選挙、で、それを受けて7月イギリスの総選挙、で、それをEU の選挙を受けて8月にフランスの総選挙、で、11月にアメリカ大統領選。
うん。
っていうことで、すごいね。これ以外にもね、いっぱいインドだとか、
はい、
なんだとかって、もういろんなところが選挙やってるん
です。ほぼ毎月じゃないですか。
うん、そうなん、重要な選挙が今年ボンボンボンとあってね。
うん、
で、日本では、まあまあ、東京都知事選挙があったり、まあ、ついこの間の、はい、国政選挙ではないですけど、斉藤兵庫県知事選挙とか、ちょっと特徴的な選挙があったりね。
はい。
で、中央政府に関しては、まあ、民主党選、代表選。で、自由民主党の総裁選。
うん、
で、まあ、総選挙。うん、この最後の二つがすごく大きな意味を。
いっぱいありましたね。
持ってきた意味なんですけど、
うん、
でこれでね見るとね、まず韓国総選挙ではね、これ与党がもう大敗、めちゃくちゃ負けて、これが戒厳令につながっていく流れを生み出したんですね、
うん、
で6月の EU のヨーロッパ議会選っていうのはやっぱりね、これ特に顕著だったのはルペンの国民連合っていう、その極右なんて言われますけど、要するにまあその国民を大事にしましょうという保守政党、すごい躍進をして、
はい、
でそれを受けてマクロンが選挙をやるっていうのを決めたんですけど、
うん、
それでもやっぱりこう第一党がルペンの国民連合にこうなっていくんですね。まあただ、過半数取れなかったんで、第二第三のところがくっついて、ルペンさんは政権には取れなかったんですけど、やっぱりその第二第三って全然水と油みたいな政党だったんで、これがまた崩壊、まあ、していくっていうことになります。で、7月は、イギリスっていうのはずっと、ブレグジット、EU からの離脱なんていうことを、保守党がずっと十何年間政権を取って、EU からの離脱ってやったんですけど、それにまあ反対してた労働党が14年ぶりに政権交代を行っていると。で、11月アメリカはトランプさんがバイデンさんの現職を破ったと。バイデンっていうか、はい、民主党を破ったと、
うんうん。
ハリスさんから、じゃなくて、トランプになりましたと。ということでね、今まで来た流れのものが壊れるっていうのが、韓国も EU もイギリスもフランスもアメリカも全部そうなんですよ。
うんうん。
全部
そうですね。
で、あとロシアと台湾は、
はい、
まあまあプーチンですがそのままとも言えますし、まあ台湾も頼清徳さんが勝ったんで、親中が、という新興勢力っていうか、野党側は勝てなかったんですが、でも考えてみたらね、プーチンっていうのは、まあ NATO アメリカに反発してるわけですよ。それで、来世徳、台湾中のは、これは中国に反発してるわけですよ。
うん。
なんか、よりでっかいものに反発した選挙の勝利だと言えるわけですよ。
はい。
この、台湾もロシアも。
うん。
それで、まあ、韓国、EU、イギリス、まあ、EU というか、韓国、イギリス、フランス、アメリカっていうのは全部、今までの主流派を下して、うん、与党っていうものを下して、新しい勢力が実際に勝利をしていると。
はい。
いう状況に、まあなってるんですよね、
うん。
だからね、こう、大きな既存のものに反対する流れが、世界では大半というか全部。
うん、確かにこう、動いてますね。
うん、
風ですね。
そうなんですよ。もう完全に土の時代から風の時代にね、世界はもう完全に変わってるんです。
うん、
で風の時代になったからもう、戒厳令まであったわけですよ。
そうですね。
どないやねん、それお前みたいな。やってへんか、お前みたいな。
はい。
ことまで起こってるわけだし。 まあ、極右と言われたルペンが、その第一党になるなんてどういうことやっていうような話だし、
うん
うん、まあ、2016年の時にトランプさんは勝ってたとはいえですよ、あのトランプがもう一回やるなんてということでね、ある意味、リーセントな最近における旧体制アンシャンレジームっていうのを覆す方向にね、各国の民衆の選挙結果動いてるんです、
うん、本当ですね。
じゃあ日本どうなんか、
はい、
って考えるとね、都知事選現職勝利、斉藤知事さんもこれ現職勝利です、
はい、
で民主党代表選も前やってた野田さんで、自民党総裁選は新しい方ではありますけど、岸田さんの再来であって、あの旧体制そのまま、
うん、
で総選挙は少数与党になったとえ第一政党は自民党、うん、で結局与党は自民党公明党でやっている、
はい、
ってことでね、日本の選挙は全部旧体制が勝ってるんですよ、
うん、動いてないですね。
そうです、全部旧体制が勝って、もう、うん、世界は全部旧体制が負けてるんです、
うんうん、
で国民のための政党が勝ってるんです。これ言ってみたら、我々が表現者くらえてるよね、今月号でやっている、うん、権力を動かす権力の構造の、日本の政府とかアメリカの政府とか動かしているのは、まあ、いわばディープステートと呼ばれるような影の権力者で、
はい、
まあ、日本だったらラスボス宮沢洋一やとか、税制調査会であったりとか、は
い、先週ねお話ししました、
財務省であったりとか、うん、まあ、財界であったりとかっていうものが政治を動かしている状況があって、そういうものに世界は脳を明確に突きつけ始めてるわけですよ、
うんうん、
まあ DS ものすごい強いから簡単に潰せないと思いますけど、国民はめちゃくちゃ反発しているんですよ。でも日本はまだ DS 側が完全勝利をしていると。で、あの日本の場合は財務省に握られてるだけじゃなくて、中国共産党の影響がものすごくありますし、ホワイトハウス少なくとも現状においてはバイデンさんからの影響がむちゃくちゃあって、でそこから動けないという状況に、まあ、今日本はあるんですが、
はい、
ここからですよ。まあ僕はこれ全然好きじゃないですけど、あの都知事選とか石丸さんが百何十万票、なんか誰俺みたいなのが取ってるじゃないですか。だから若者そこが応援した、
うん、
で斉藤知事選挙だってある意味斉藤さんは現職ではあるけれども、すごい世間からバッシングされてる、逆張りで、まあ元々の現職なんだか旧体制でもなんでもないんですけど、うん、自民党候補だとかそれ以外の斉藤さん以外の候補をこう押しのけだと、でこれもフィーバーみたいなのが起こったわけですよ、うんうん、だから石丸フィーバー斉藤フィーバーって明確に起こってるわけです。
はい。
で民主党政権は、あの選挙は無風だったんですけど、自民党の総裁選は高市旋風が起こったわけですよね。で、総選挙だってもうちょっとこれまででは考えられない 与党の過半数割れという現象が起こったわけですよね。
そうですね。
でそのおかげで玉木さんの国民主党がすごく躍進して、まあ今潰されつつあるとはいえ178万まで、壁を引き上げて、で所得税を大きく減税するぞと、で消費税も減税するぞと、ガソリン税ももう追加分のところは、うん、もうなくすぞというところまで言ってるわけですから、
うん、そうや、またねガソリンも上がってしまいましたしね、
うん、そうそうそうそう、もうだからそれは政府はまだ旧アンシャンレジーム旧体制がまだ権力を握ってるから、うん、ガソリンなんていうの補助金なくすぞお前でなくしてしまってるという状況があるんですけど、
はい、うん、
もうこのままいったら参議院選挙絶対旧体制が負けますよ。自民党が今の石破だから、財務省中国アメリカ政権のままやったら、うーん、石破さんなんて潰れるし、でしかも来年の1月にね、
はい、
トランプ政権が誕生したら、もう石破さんはもう全然トランプさんにもう全く袖にされてるわけですよ。まあ会うこと
はこないんですよ、
ね、そうです。この間また会うよっていうことにまたようやくなったみたいですけど、
うん、
もう嘘をついてまでアメリカは、いやもう会えないんだよとか言って、外国首脳と僕会えないんだとか言って、
うんうん、
ほらマクロンと会うわ、ゼレンスキーと会うわ、もう
あの安倍さんのね、
昭恵さんと会うわ、うん、もういろんな人と会ってるわけですよ、ね、場合によってはトランプ政権からの見下り犯を石破政権は突きつけられて、うん、まあそれは外国だから、それは内政でそれでいいんだということであればいいですけど、今まで、岸田政権はバイデンべったりで権力を握ってきたわけですから、うん、そこが石破政権なくなると、非常に石破政権で脆弱化していく可能性が十分考えられるわけで。
はい。
だからね、大きく選挙がこれまでと違う動きをし始めていることは確実なんです。ただ、まだ噴火まで至っていないという状況なんです。
うん、
で、さらにね、この、旋風で行くとね、石丸、斉藤という旋風ね、で、玉木、高市っていう旋風、
うん。
これはね、 どれも旋風ですけど、うん、玉木高市の旋風は積極財政旋風になってるんですよね。
はい。
日本を救うと。
うん、
で、石丸斎藤旋風はなんか SNS のなんか、中身のようわからんものになってるんで、なんか風は吹いてんだけど、
うん、
中身込めへんかったら、こうなんかタコ、糸切れたみたいなのがめちゃくちゃになる。
ヒューヒューヒューって飛んでっちゃう。
なんかこれちゃんとね、玉木さんとか、それから高市さんみたいな、こう、理屈をこうちゃんと国民のためっていう論理をしっかり通した上での旋風にしていかないと、
うんうん、
単なるこう気分のパリピのノリに、パーティーピープルのノリに終わってしまうところが、
うん、
まあ、あるんですよね。
はい。
で、だからこの風をちゃんとね、うん、玉木さんやら、高市さんやらのような格好で、国民のためのしっかりとした論理立てに基づいた風に、大旋風になることができれば、そしてそれが世界の潮流ともちゃんとこう一体化することが、協力することが、まあトランプなどとの連携なんかを含めてできればですね、日本はね、来年大きく変わって、今年よりも来年の方がずっと良い年になることは僕はね、十分あるなと。
うん。希望を込めてね。
そうです。ということでね、毎年、毎回ね、僕があの曲選ぶときに今日はこのテーマやからこういう曲でってやってますけど、今日はもうちょっとテーマ置いといて。まあ、とにかくね、もう今年最後ということですから、まあ、とにかく僕の好きな曲。
はい、好きな曲。
もう聞いてね、もう上げ上げで終わりましょうと。
はい。
まあ、あの前にも一回かけましたけど、これ好きですから。ロックも好きですけど、僕はこういうね、明るく楽しいのも好きなんだ。ぜひね、明るく楽しく、もう、これもう大好き、子供の頃から大好きですし、これみんなも大好きな曲だと思います。ぜひ聴いてください。ボーイズタウンギャング、君の瞳に恋してる。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ、トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者女性の方も多く活躍、詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全安心快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それが日タクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
ボーイズタウンギャングで君の瞳に恋してる。
楽しいね。
楽しいですね。もう乗ってきますね、体が。
ね、これ9分ありますからね、この曲ね。
長いんですね。
まあ、これいわゆるデスコミュージックっちゅうやつですな。
デスコ。
デスコですわ、デスコ。マハラっちゅうやつですな。もうこれかかったらもうずっと踊れますからね、う
ん、明るいですね。
いやー、もうこれ僕らの同級生ぐらいでカラオケ行ったらこれで歌ったらもうピョンピョンピョンピョン跳ねて、
うんうん、ノリノリ
でカラオケ短いんですよ。もっと9分ぐらいやってくれ思うんですけど、これはね、あの君の瞳に恋してる Can't take my eyes off you でね、これ1967年の古い曲なんですよ。フランキーバリーという人がリリースした曲をいろんな人がカバーしてるんですけども、はい、うん、今日お届けしたボーイズタウンギャングのやつが一番あのメジャーだと思います、うんうんうん、大体この曲のバージョンを知ってると、
これは もともとこれカバーだった
の。カバーなんですよ、カバーなんですよ。これディスコバージョンになってるんですよ。
あ、そうだったんだ。
これが82年リリースですから、
はい、
まあ、僕14歳中学2年生ぐらいのところですね。で、当時はね、日本でもオリコンチャート3週連続1位、
すごい。
なんか洋楽なのにオリコンでこう1位になるっていうぐらいもう大人気よ、マークしたものなんですよね、
うん、
でやっぱりね、君の瞳に恋してるって I cannot take my eyes off you、
うん、
君から僕の目を離すことができないんだ、
うんうん、
君の瞳に恋してるぜ、
めっちゃ素敵
ええでしょこれ、
言われたい
これすごいでしょ、
うん、
すごいじゃん。なんかこれこう瞳を見ながら二人でこうおとりやかすっていう、
うん、いやー、いいなー、
いいでしょ、素敵でしょ、うん、だからね、やっぱりこう90年とかになってきたら、
はい、
もうバーチャルインサニティとか言
って、ね、暗い、
バーチャルなインサニティ ちょっと気触れてまんねん。
陰鬱な感じ。
もうバーチャルでしかも気触れてまんねんみたいな感じになってくるでしょ。
はいはいはい。
ところがこれ君の瞳に恋してる。もうあと何もいらないじゃないですか。
うんうん。
もう十分じゃないですか。
こんな世界が欲しい。
でしょ。だからねこの頃1982年っていうのは世界はまだね高度成長。あ、日本も高度成長だし、世界もちゃんとね、綺麗に成長してる時でね、まあ日本はこうバブルへと向かう。最もゴールデンな、夢のような10年間です。もう戦争も終わって、戦争の首からもこう、外れて自由を謳歌して、もう今の不況の地獄に入る前ですから、もう、パッとこう開いた、こう10年ぐらいのこう幸福なタイミング。
はい。
まあこの時にものすごいこう売れたわけですね。で、日本中に希望が満ち溢れてて。で、もう、給料の心配じゃなくて、老後の心配じゃなくて、当時はね、もうそんな給料の心配なら将来給料あるかなとか心配してない。で、老後どうしようかなって若者も考えてない。で、将来どうしようかなって漠然とした不安もない。我々が考えてたのは当時、意味のある人生とは何か。それだけ。お金はある。老後も大丈夫。住むところもある。でも、無意味な人生なんて生きたくない。意味のある人生って何なんだろう。人によってはこれもサッカー選手になるとか、人によっては芸術家になるとか、人によっては君の瞳に恋してて、
うん、
僕は君の瞳に恋してるだけでいいんだよ。もうでもいいんです、
はい、
意味のある人生とは何か。
うーん、
よりね、人間的で文化的で健康的な最低限の生活ですよ、これは。
本当ですね。
ところが今はもうなんか給料大丈夫かな、老後大丈夫かな、
うん、
将来なんか漠然と不安やな、うん、この就職先はブラックやけど、まあええかブラックのままで、とにかくもう、ああちょっと闇バイト的やけど、あ、闇バイトか、まあええかお金もらえるし、どないでっか。
いやもう80年代帰ってきて
ね。でもね、これから本当に時代は変わります。
本当ですか。
25年に向けてもうマグマがってなってるから、心ドカーンといきますね。君の瞳に恋してるでも聞いて元気出して、来年いけるから。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
では今年の放送もも間もなく終わりです。
いや、そうですね。だから今年の放送も間もなく終わりということは、
はい、
もうあと24時間と2時間
ぐらい、
26時間、
うん、
あと26時間ちょっと、
うん、
いやー、皆さん本当今年もお世話にな
りました。お世話になりました。
ね、もういろいろ言論、奇跡はこの言論がね、やっぱりそのマグマ、マグマってあれね、マグマの中にある水が蒸発して、それで膨らんで爆発するんですよ。
うんうん、
だからね、その僕らのこの放送がそのマグマの中の空気圧をちょこっとこう幾分影響しているとは思いますよ、それ
ね。
そうそう
そう、あって、
そうです、うん、そうですよ。いや、これはね、誰が誰に喋ってもマグマの空気圧はちょっと変わるんだから、
うんうんうん、
でその一個で僕たちもやってるってことだから、
はい、
皆さんのその気持ちとか、その発言とか声とかでもマグマの形が変わっていくんですから、うん、これをね、来年ドカーンと、
ね、動かして
ドカーンと一発チャチャチャやってみよう
よ、ね、
ということで、あと26時間と数分でございますけれども、うん、本当に今年もお世話になりました。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。表現者クライテリオンも本当にお世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。そして表現者クライテリオンの最新号では、権力を動かす権力の構造、ディープステート論を超えて、こちらをテーマにお届けしております。書店あるいはインターネットでご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは藤井@kbs.co.jp kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは今年も本当にお世話になりました、は
い、どうもありがとうございました。本当に皆様、なおちゃん、はい、来年こそ良い年になりますから、
はい、しましょう。
なりますからね、はい、良いお年をお迎えください。本当に今年はお世話になりました、
はい、
では皆様
良いお年を。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。